そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
アニメ見てます？
見てますよ。ちゃんとっていうのもおかしいですけど。
私ついに耐えきれず進撃の巨人最新巻まで読んじゃいました。
おお、奇遇ですね。私も原作に最近手を出したけど、まだ最新までは行ってないです。
いやほらもうね、ネタバレが怖いってわけじゃないんですけど、
あ
もう溢れてるじゃない。
そうですね、いろんな情報が ね
しかもこの作品で多分さ、あの知らない方が楽しめるっていうか、もう知ってるなら知ってた方がマシのような気がしたのよ。
それはわかりますね、うん、だってちょっと本屋さんに行って表紙を見るだけでもネタバレになったりするじゃない。
と思ってついに見てしまったんですけど、衝撃ですね、いろいろと。
まだダメですよ、私まだ5巻ですから。
いや本当ね、これアニメ最後までやってほしいわ。
まあどこまでやるっていうのは言ってるんでしたっけ。
まだわかんないですよね、タマさん。
どこまでって言ってもまだ原作も続行中ですからね。
まあそうですよね、
謎が少しずつ明らかになってきてるっていうところですよね。
原作の方だと今
原作の方だと、ね、
雰囲気ですけど、
もう衝撃に次ぐ衝撃っていう。いやでもね、あのアニメの方きちんとこう原作に基づいて、まあ、順序をちょっとわざと逆にしてあったりとか分かりやすくしたりとかしてありますけど、あの原作まんまですよね。
世界観の再現度がすごいですね、本当に。
本当に、いやいいアニメ化だなと思いますね。スタッフ大変みたいですけどね。本当最後まで原作の、ね、終わりまでぜひアニメ化していただきたいなと思いますね。
いずれはね、特集もしたいですよね。
したいですね、本当にね。もう盛り上がってるんでぜひやりたいです。はい、ということでニュースのコーナー。
マクロスプラスコンプリートブルーレイボックス発売記念、マクロス映画祭春の陣2013スペシャルトーク付き上映イベントレポート公開。5月10日新宿バルト9にてスペシャルトーク付き上映イベントが開催されました。6月21日に発売されるマクロスプラスコンプリートブルーレイボックスはマクロスプラス OVA 全4話と劇場版を HD リマスターで、さらに劇場版は新規 5.1 チャンネル音声で収録となっております。
そこアニのニュースのところでテキストレポートが公開されておりますけれども、
はい、
今回ね渋い。
そうですね。豪華激渋メンバー。
もう完全に激渋メンバーでしたね。
そうですね、
まずゲストが、イサム・ダイソン役山崎匠さん、ガルド・ゴア・ボーマン役石塚雲翔さん、そして川森昌司総監督というね、この渋いおっさんたち。いやね、もうでもさ、こうプラスファンですよ、私も完全にね。私劇場で見ましたからね、これ本当にあの最初の公開時リアルタイムで見てますからね。小さい劇場でしたけどね、今のね。本当にその後出た LD も持ってますし、まあ、そのぐらいプラス好きでしたけれども、わ本当に羨ましいなこのイベントっていう、ね。まあ、そんなイベントのレポートは、そこアニのサイトの方でご覧ください。
写真がまた激渋ですね。
激渋ですね、本当に色が全然ない。お楽しみください。ニュースのコーナーでした。そして告知を入れたいと思います。来週、
はい、5月26日に配信となる特集ですね。
銀河機構隊マジェスティックプリンス特集、前回ロボアニメ特集でもゲストに出ていただいた吉澤プロデューサー、
はい、
今回もまた、はい、はい、出ていただくということでですね、質問をただいま大募集しております。
はい、
もう締め切りがですね21日と、もう今週収録なので、21日火曜日
なので、結構早いですね。
そうですね、もうすぐ出さないと間に合わないっていう感じなので、番組の投稿フォームからお待ちしております。ちょうどね、第1章が終わったところになりますので、まあ1章でね、いろいろこう聞きたいこととかありましたら、まあ今後の展開も含めてね、気になるところがあればぜひ質問をお待ちしております。番組の
吉澤プロデューサーすごい お話面白いじゃないですか。
面白いんですよね。
すごい練って練って作られた作品なんだなっていうのが伝わってきたんで、いろんな質問ぜひ投げかけてみてほしいと思いますね。そ
う
ですね。
結構答えられる範囲で答えていただけるんじゃないのかなっていう気もしますね。
はい。はい、
聞き出してきますよ。
どしどし応募してください。
はい。ということで今週の特集は、
劇場版花咲くいろはホームスイートホームです。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあということで始まりました花咲くいろはホームスイートホーム特集です。
はい。
先日ね、こう安藤正弘監督がゲストに出た回。
絶縁のテンプレストですね、
はい、特集の最後の方に少しだけお話を伺いましたけれども、私も本当楽しみにしてたんですよ。
はい。
まあもともとねテレビ版、2011年に放送されていた花咲くいろはも大ファンでしたけれども、
私も大好きです、はい、
ね、もう2週目ぐらいに特集したぐらいに好きだったわけですが、まあ最後までね本当にすごくいい作品だったなと思っていたんですけれども、まあ、これがね、劇場になるという、劇場になるっていうか、こう、最初 OVA だったのかな？とりあえずオリジナルの、
なんか、映像として。続編というか、うん、もう一個やるよっていうことだけ言っといてですよね。
はい、そうですね。それだけ、話は出てたんですけれども、それがなんで公開されるのかっていうのは、うん、最初の段階では明らかになってなかったんですよね。それが、まあ、劇場になりますということで、はい、ただほら劇場ってなるとなんていうの、それなりのものっていう言い方したらあれですけど、じゃあテレビ版見てない人が楽しめるのかっていうのは意外と大事なところだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、結局その花咲くいろはオンエアしていた曲っていうだけでいくと、その数やっぱりそんなに多くなかったと思いますし、見れた人たちじゃないと楽しめない部分っていうのは当然出てくるじゃないですか。で、田舎の方ってやっぱりほとんどその、うん、例えば最近はね今いろいろありますし、ネット配信もあるからあれだけれども、そのテレビだけでのオンエアって言えば、まあ、ちょうど同じこの時期で言えば今シュタインズゲートが公開されてますけれども、このシュタインズゲートだって放送されてない地域っていっぱいあったわけですよね。
まあそうですね、
ですよね。こう、まあ、要するにネット配信または BSCS とかで見れば、まあ、見れたでしょうけど、いわゆる地上波では見れない作品っていうのがね、まあ、実際田舎だと普通にありますから、そういう中でこの劇場公開っていうのは結構ハードル高いんじゃないのかなって思うんですよ。
まあどれぐらいの分数やるのとか、
うん、
気になるところではありますしね。
まあ、あくまでも続編ならなおさらっていうところですよね、うん、その設定もわからない、キャラクターもわからない、で初見の人がどれだけ楽しめるかっていうところって難しかったりとかするので、うん、あ劇場なんだ、しかもイベント系上映じゃないんだな、全国公開なんですよね、劇場版なんで。
そうですね、
でしかも、第1弾第2弾みたいな感じで、そろそろ次先週ぐらいから11日から拡大公開始まってますんで、結構もうほぼ全国で見れるような感じになりつつあるんですよね。まああと来週からかな、またその第3弾みたいな感じで少し広がるみたいですけれども、ほぼ全国で見れるような状態になったっていうね。
そうですね、あの公式サイト見ても結構先の上映予定感まで出てますけど、本当全国行ってくれますよね。
そうなんですよ。でまあ素直にこう見た感想だけ言えば、これぜひ見てほしいなっていうような内容なので、
はい、
ね、あんまり長く上映しないかもしれないので、見かけたらね、ぜひね、特にテレビ版花咲くいろはを見てた人に関してはもう間違いない。これは見るべき作品ですよ。
うん、そうですね、
うん。
私本当に不安だったんですよ。私、試写の時点で見せていただいたんですけど、私はその時点でも結構不安だったんですよ。これはファン、じゃないと楽しめないんじゃないかなみたいな風に思ったんですけど、もうそんなことないですよっていうインタビューがだんだんこうだんだん信じられるじゃないですけど、うん、あ、いろんな人に通ずるものがある作品だよねやっぱりっていう感じになったんで、本当に
この辺はね、本当安藤監督のうまさ、まあ、脚本は岡田真理さんが書かれてるので、まあ その結局二人の組み合わせっていうところだとは思うんですけど、うまいなって本当思いましたね。まあそんな感じで、コメントをいただいております。
トレビさんからのコメントです。ありがとうございます。映画だからといって特別な舞台が用意されているわけではないけれど、笑いと涙と元気が詰まった本作品、地に足のついた花咲くいろはらしい物語に素直に感動しました。本当に輝きたい人に送る人生の応援歌のキャッチコピーそのままでしたね。テレビシリーズ途中の物語ということで、もちろん舞台は喫水層、懐かしさを感じる一方で、いつもの面々の中にユイナという異物を放り込むことで起きるドタバタ感がうまく演出されていて、序盤から引き込まれましたね。特に巴さんを見てると、劇場版を意識して若干の緊張を持って見ていたこちらの気持ちが一気にほぐれて、以後はリラックスして見ることができました。それにしても60分強の時間を考えると、一つのストーリーだけを追っていくのかと思えば、複数のエピソードが同時進行して絡み合っていくのは花咲くいろはらしくてよかったですね。正直言って一番泣けたところはナコの家族の話だったりします。気弱なんだけどしっかり者のナコが見せた弱さは、彼女も年相応な女の子なのが分かって素直に感動しました。走って終わるエンディングも花咲くいろはらしくてよかったですね。シジマの女は何か決意したり始めたり興奮した時はとにかく走るのがよく分かりました。お花がよく走っているのは母親譲りなんですね。疾走感あふれる曲と合わせて自然と涙が流れてました。安藤監督がインタビューで言われてましたが、初見の人でも楽しめるけど、テレビシリーズを見た人のことを念頭に置いて作っているそうなので、テレビを見ていて好きだった人は絶対に見てほしいですね。 PS、主題歌の影踏みですが、歌詞をちゃんと聞いてみると、下校途中のお花と光一の姿が浮かんできて、なんだかニヤニヤしてしまうのは自分だけでしょうか、ということです。ありがとうございます。
はい、輝きたい人に送る人生の応援歌、
うん、
まさにそのままでしたね。
そうですね、誰が見てもどこかの人に共感できますよね、うん、
今回ね、そのさっきも言いましたけど、劇場版じゃないですか、
はい、
全てのキャラクターがちゃんと出てたっていうのがまず何より嬉しかったです。
うん、
テレビのファンからすると、この1時間今日、まあ、1時間7分、
はい、
っていうこの短い、言ってみれば短い時間ですよね。
うんうん、
テレビで言えば、こう、2話分ちょっとぐらいしかないわけじゃないですか。
そうですね。
うん。の量でやるってなったら、どうしても限られたキャラクターしか出てこないと想像したわけですよ。
っていうか、67分だっていうふうに、どっかで言ってました。私、67分で終わっちゃったんだってことにすごくびっくりしたんですよ。だって劇場版と目打たれてるからには2時間と思っていくじゃないですか。
確かにね。
うん。
うん、ま、劇場の劇場のね、こう、予約の段階でわかりますけど。
あ、そっか、そっか、そうですね。
うん、だからまあ短いのは分かってた部分っていうのもあるから、それこそ本当にファンムービー的な感じなのかなっていう印象を持っていたわけですが、
うん、
いや本当ね、そのかもうエピソードの切り張り的な、
まあなんていうんですか、交わりかな、どっちかっていうと、うん、いろんな話がこう起こってるじゃないですか、同時進行で。
今回はね、だから、はい、その辺がすごくうまかったと思ったんですよね。だからまあ、うん、普通にそのテレビ版のファンの人たちも、すべてのもうほぼすべてですよね、出てこなかったキャラクターは基本いないと思っていいぐらい、すべてのキャラクターが出てきて、みんな見せ場がそれなりにあると、でキャラクター愛されてんなっていうのが全部伝わってくるみたいなね、それをこの短時間でやった上に、その基本のストーリーの部分っていうのもしっかりと見せてきて、こう本当にまさに応援歌になったんじゃないのかなっていうところがね。
花色の魅力って群像劇っていうところすごく大きいじゃないですか。
はい。
だからそれって逆に誰かが欠けるとなんか物足りなくなるんですよね。
うん。
でも本当始まった瞬間から、次郎丸さんからじゃないですか。すっごい嬉しくなって、あ、またこの花色の世界がちゃんとここにはあるんだっていうことにすごく嬉しくなったし、でも本当初見さん、
にも優しいこうキャラクター紹介というか、本当もう簡単な言葉で恐縮ですが上手ですよね。
あの懐かしい、まず最初に見た印象がすごく懐かしいと思って、その懐かしさのまますぐその世界にポーンと飛び込めていけたっていう部分の、いやうまいっていう、なんていうのか、こうついニタニタしてこう、画面を見てるっていう自分がね、そんな感じでしたね。
まさにホームスイートホームじゃないですか。帰ってきてよかったって意味じゃないですか、ホームスイートって。
本当そんな
懐かしいの、我が家にやっと帰ってこれたみたいなほっと一息感ありますよね。
ありました、ありました。あの、あ、テレビ版こんだけ好きだったんだなって改めて思うような、やっぱほら時が経ってるじゃない、どうしても、テレビのオンエアの時期からすると、だからそのでも中には彼女たちがまだそのね、最終回を迎える前の彼女たちがいるわけですよね。
豆人の業務日誌の日付によると、これこのホームスイートホームは最終回の本当に直前の頃の出来事なんですよね。
だからちょうどまあ作品的にも盛り上がってる少し前っていうことになりますよね、最終回に向けてね。いやーねー、もう本当良かったっていう一言は簡単なんだけど、良かったと言っちゃうっていうような、そういう作品かなっていう気はするんですけども、60分があっという間ですよ。
本当あっという間だったし、思い返すとこんなにエピソードあったっけっていう感じですよね。
あの60分がね、その60分に感じないぐらいいっぱい詰まってる。
そう、なんかそれぞれのキャラクターのこと考えてたらそれぞれ全部違うみたいな関わってた話が、それはもちろんこうそれぞれエピソードが重なったりはしますけど、なんか一本ずつ別々のものがありますよね。お花はお花、ミーコはミーコ、ナコはナコ
ですね。
そしてもちろん今回はね、お母さんですよね。
まあ、個人的にはあのまあお母さんの話とかはほら最後の方に多分でね、いっぱい出てくると思いますんで、今回はさ、ユイナの活躍がさ、
おお絶好調、相変わらず。
相変わらず絶好調でしたよね。でも、ね、頭の方で、ああ、なんだこの子は、みたいな感じだったのが、結果的に彼女のおかげで、ね、救われるみたいなさ、巴さんも認めてしまうぐらいの。
やはり神の力がついているから。
中井の神でしたっけ？がついてるみたいなことね、セリフの中でありましたけど、本当キャラの立ち方が素晴らしかったなっていうか、まあ元々立ってるキャラクターたちですけれど、まあ生き生きしてたっていうのがね、本当にね素晴らしかったなっていう気がしますよね。
続きまして、不春さん、ありがとうございます。うっせえクソババア。高校生のさつきの声が喫水槽にこだまして、走りプールへ飛び込む。そしてカメラマンであり、後にサツキの結婚相手でお花のお父さんになる松前彩人と出会う。そこから一気にお花のいる喫水槽になり、お花が忘れかけていた私輝きたいんですという言葉を子供相手に貸本にしていた次郎丸の官能小説の下りで思い出す。オープニングからテレビシリーズのテンポと雰囲気そのままに違和感なく、僕は喫水槽に帰ってきました。まさにホームスイートホーム。時間は映画事件の後、ぼんぼり祭りの前のとある日。ひょんなことからお花が手にした業務日誌は、テレビシリーズでは語られなかったお花が知らない母さつきと父あやとが出会った喫水槽の時代へと導く。さつきも言った私輝きたいの一言に、さつきにも自分と同じ時代があったのだと知り、母の過去に戸惑い興奮し走るお花。母親の推移に反抗し、松前彩人に恋をし、母を認めるさつき。巴さんの無双状態、泣かない仲のために自分の過去のために泣くお花、相手を思いやることを気づくミンコ、中井の神がついているユイナ、若い頃は背負うものに負けじと厳しさが強かったけど、今は凛として厳しさの中にも優しさをにじませる祖母推移。その他の面々もいい味出してます。一つ一つのシーンに興奮し爆笑し、胸が熱くなり泣きました。特に夫の不幸で実家に戻ってきたさつきが目にした母スイの姿に
負けられないと感じ、お花を抱いたサツキのしっかりとした一歩一歩の歩みからの走りは、どんな困難にも負けない強い意志を感じ共感をしました。それにしても志島の女は強いですね。映画を見た後は元気になる、そんな作品ですということです。ありがとうございます。
サツキが飛び込んだあのプール懐かしいですよね、
はい、みんなで掃除しましたよね、あれね。
掃除してましたね。映画撮るって言って、
あの頃プール綺麗だったんだなってちょっと思いましたよ、見てて。
そうだよな、プールあったなっていうね。
めっちゃドロドロだったじゃないですか、
まだあの頃使えてましたもんね、普通にね。
全然制服で飛び込んでもちょっとこれはきついってならないぐらいには綺麗だったってことじゃないですか。
そうですね、
あの
こと、まあったよね、まさにね、こうプールとさ、あの喫水槽の絵っていうのが綺麗に美しいみたいな感じのね、もともと綺麗じゃない喫水槽自体が。
そうですね、
うん、なのでこうすごくこう映像的にも美しかったなっていう感じだったんですけれども、まあ、今回のね唯一の新キャラと言っていいでしょう。
はい、
お父さん
松前彩人さんですよ。
いや、まあ、これね、なせちゃんがお父さんがかっこいい、かっこいい、イケメンって言ってたんで。まあ、どんな人なのかなって思ってたんですが。
どうでしたよ。
俺の中ではスパイク・スピーゲルでした
。あ、でも、私も最初声聞いたときに、山寺さんかなって思いました。
まあ、山寺さんじゃないんですけどね。
はい。
うん、
本当に私は、あの、最初から大丈夫だ、問題ないって言いたい気持ちでいっぱいな感じで。
あ、そうなんだ。あ、あの人なんだ。
そうです。
いや、
話をしようの方ですよ。
まあ、なるほどね。あの、まあ、低い声のすごくかっこいい渋い感じの、方でしたけれども、なるほどな。彼に惚れたんだと。
いやー、ずるいですね、あれは。
まあ、惚れるでしょうね。田舎でね、こう、くすぶってるわけですよ。彼女は悶々といろいろ、将来をどうしようかっていう部分も何も決めきれないまま、お花のお母さんのさつきがですよね。まあ、そういう時に、ああいうこう、カメラマンで、イケメンで。
都会から来たね。
で、しかも、ポソッとこう、なんか、言っちゃうわけですよね。大人の一言を。
うん、
自分の指針になるような一言だったような気もしますからね、あれ。うん、
まあ実際あの、お父さんと、まあお父さんとじゃないですけど、まあお父さんですよね。その、あやとと出会った後、彼女は追いかけていって結婚するわけで、そしてお花が生まれるわけですけれども、まあそう考えると、彼女の、そのまあライターとしての、その人生も、すべて、あやとのおかげだったっていうわけで、こう、なんていうのかな。そらね、惚れるでしょ。
なんか、
久しぶりに見たって感じですよ。いいね、ああいうタイプの、こう、イケメンっていうの。
いやいや、でもちょっと待ってください。あれ普通にやったら、あの、手が後ろに回る感じですよ。
ああ、さ、勝手にガンガンシャッター押
して、盗撮ですよ、あれ。
シャッター押してましたからね。はいはい。あれ、イケメンだから許されてたんですよ。
水につけたスポブラ撮影したら私だったら警察を呼びますよ。
あ
おまりさんこっちですですよ。
いやでもほら、あの、相手が、あやとさんですよ。いや、それ関係ないか。
いや、関係ありますよ。
関係ある。
関係あるでしょ。
関係ある
でしょ。イケメンだったら。
イケメン無罪ですよ、本当に。しかもほら、あの、盗撮カメラじゃないからね。
ああ。
なんかこう白いレンズの長いやつとかじゃないんですよ。
あれってデジタルでしたっけ、フィルムでしたっけ。
フィルムでしたね。フィルム
で後から見せてもらうんですよね。
そうですね。だからそうすぐだから見れないっていうところもまあポイントだったんじゃないの。
うーん、作品を見たら黙るしかなかったっていうのもいいなとは確かに思います、ね、
そうだよね。で自分がほらなかなか自分の美しさも含めてこう自分がこうって思っている自分じゃないものがそこに映ってたわけじゃないですか。
うん。
うん、あの描写はうまいよねってやっぱ思うね。なかなかほら、やっぱり思春期だしさ。
なんか私としては、こう、写真を見せられて、 なんか余計モヤモヤしたんじゃないかなみたいな風に思うんですよ。まあそれがきっかけって感じなんですけど、なんかそこからくすぶっていたところから動き出したいって思うきっかけをそこに持ったんだろうなっていう風に思ったかな。まあその思春期の衝動的な、うん、思春期の衝動って言うとなんかちょっとやましい、いやらしくないか感じもちょっとしちゃう気もしますけど、
はい、どんな悪の花なんですか？
違う、違うやつ、違うやつ、
うん、私輝きたいって言ってた彼女が、まあ、自分が輝いてそうな写真を見ちゃった部分もあるんじゃないのかなっていう気はするんだけどね、
うん
うん、でも自分はそんなんじゃないと思ってるわけで、
こんなに輝、まだ私はこんなに輝いてない、納得してないってとこですよね、
うん、全然輝いてないのに十分輝いてるって言われちゃったわけで、
うん、だからなんかこう憧れて追いかけていくっていうよりかは、なんか、なんて言うんですか、倒したいじゃないけど。
確かめに行くみたいな部分もあるかもしれないよね、自分でね。
うん、
なんか隼人さんがほだされちゃった気持ちが私は逆にちょっとわかるかなと思ってて、うん、自分のその一番綺麗だと思ってるものを撮った作品を見て、あれだけの反応を見せてくれる人が、あれが好きなんですって言ってきたら、そりゃちょっとほだされるよなって思っちゃうんだよね、私としては。だからなんだかんだ言いながらも、最終的には結婚して、お花が生まれてみたいな感じになったのかなってちょっと思ったりはしたんだよね。
あやとさんだってこう、自分の写真に絶対的な自信を持って撮ったわけじゃないと思うんですよね。なんて言うんだろう。なんか自分の撮ったものを、認めてもらうっていうとなんか上からだけど、もうただ純粋に、なんかこのアングルがいいよねとか色がいいよねとかじゃなくて、ただ本当に好きだって言われるのって本当に嬉しいことだと思うし、それによってなんか自分を確認する、自分をやっと許してあげられるとか、そういう感覚なんじゃないかなって思うんだよね。そうしてくれる相手ってやっぱり、そうさせてくれる相手かなってやっぱりこう愛しいものだよねっていうふうに思うかな。
ちょっと近くにいるとすごく自分が伸びられる存在なんじゃないかなって思うんだよね。
なんか、まあ、励まされる、癒される、どっちの感覚もあるだろうし、うん、この人と一緒にいたらもっと自分は大きくなれるんじゃないかっていう存在って、こういう関係性かなっていうふうに思うかな。
うん、そうだよね。
な、結局、さつきはですよ、要するにこう、ライターになると言って宣言するわけですね。頭下げて行かせ、東京に行かせてくださいと、彼の写真で記事を作りたいわけでしょ、
うん
うん、だからまあ完全に目標が決まったわけですよね、将来のね、
うん
うん、
そう、なんか自分が作ったものをに影響を受けてこういうことを始めたんですって言われたら、そうか、すごく嬉しいって思うのがやっぱ人情じゃないかなと思うんだよね。
うん、
嬉しいけどなんか責任も感じるよね。
そうだね。そういう意味ではね、重いよね。結構ね。
いきなり
来られるもんに関してはね。
まあね。まあね。
そういう部分で、まあ、相性が結果的には良かったんだろうなっていう気はしますよね。まあ、たださ、要するに、このお花のお父さんの話っていうのはテレビ版で出てきましたっけ？
あえて何も触れなかった、こっちに想像させる材料すらなかったもので、
うん、
お母さんのあの生活を見る限り、まあ、離婚したんじゃないかとか。
そうですよね。単純にこ う, うダメ親の印象だったわけじゃないですか。まあ、最終的にはその印象はちょっと変わりはするんだけど、純粋にでも母親っていう部分だけで考えると、やっぱりさつきはダメ親ですよね。
まあ、ああいう親もいるんだな。
そうそう。ああいう親としては、その、結局、お花はまだこう、子供時代苦しみながらも、それでも、まあ、今納得できているからいいけれど、一歩間違えば、かなりきつい環境だと思うんだよね、普通にね。
あれも噛み合わせが良かったからとしか言いようがない
です。そうなんですよね。もう
ボロボロ。だからダメになりがちな親子関係でありますからね。
娘がまっとうに育たなかった可能性は余裕であるわけなので、そう考えるとそのサツキの生き方が正しいなんてことは一言も言えないなとは思うんだけれども、でも本当にテレビ版を見てる限り、その夫、お父さんのキャラクターっていうのは 一切出てきてなかったし、大体死別したっていうこと自体も言われてましたっけっていうぐらいの印象しかないんだよね。
うん、ないんじゃないですかね、
うん、
印象がないですね。
そうなんですよね。だから今回劇場版で初めて、亡くなってたっていうのが分かったのかなっていう気がするんですけれども、この辺はあの、そこまでこう作品見込んでなかったのかもしれないですけれども、まあそういう意味でちょっとこう衝撃な存在で、しかもこれだけ印象を残した新キャラっていう感じかな。
だってテレビ版で出てなかったというよりかは、この劇場版ですらお母さんの最後の電話でこう旦那に関しては残念だったけどみたいな一言で、あ、死んじゃってたんだみたいな風に気づかせて終わりって感じじゃなかったですか。
そうですね、結局病何の病気だったのかとかそういう部分に関しても、具体的には出てないですよね。
なんか聞くところによるとパンフレットにチラリと書いてるところもあるらしい
って感じですね。
まだ我々確認してないですが、
まあ、だからそのお花が結局知らないんだよね。
うーん、
その辺もね、
そういうことになります
ね。そういうことになるよね。いや、知ってるのかな、知ってるけどそれが作品の中で語られなかっただけなのかもしれないですけどね。このまま語っていくとですね、この家族っていう今回のお話、まあ言ってしまえば最後の話になってしまうので、一旦他のキャラクターの話に戻しましょうか。
はい、
まあ、今回あの気になったキャラクターどれ誰でした？
私は実は一番泣いてしまったのはナコ。
はい。
ナコがこう泣きながらお母さんに電話するところは本当に胸が苦しくて。
あるよねっていう感じもあるよね、確かにあんなことって。
いや本当、でもしょうがないよねって分かってるんだけど言っちゃって、でも言っちゃう自分がまた悲しくてみたいなのがすごい、なんかもう分かるんだよね、全然シチュエーションは違うはずだけどこういう気持ちになることってあるよねっていうのがすごくありましたね。
いや、なんかナコちゃんを見てるともちもちの木とか思い出してすごく辛くなるなって
思い出すとこそこかよ。
うん、なんか、ああ、昔はこれは理不尽な話だなと思ったけど、今はこれはあるよなっていうのを、すごいね、ナコを見てると、彼女はもちもちの木なんだなって思うの。
うん。でもそれを見てさ、お花が泣くっていうのもなんか、不思議だよね。お花のなんか、良くも悪くも鈍感なところがさ、自分がその状況の時には泣いてないのに、
なんか、ナコちゃんも、お花もそうだけど、自分のことじゃないから泣くんだと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
まあ、今回はね、テーマはやはり家族っていうテーマだったような気がするので、そういう意味で、こう、お花の、家族と、こう、対照的、まあ、対照的っていうのかな、こう、まあ、きっかけ、お花に気づかせるきっかけ的な意味で、こう、ナコの家族っていうのが出てきたのかなっていう気はするんですよね。かなりそのメインのストーリーからいくと完全にそのお花のもう3世代女性3世代の話だなっていう気がするんだけど、うん、結構ナコの枠って取られてますもんね今回ね。
うん、そのなんか3世代の話をこう階層だけで持っていくとどうしてもなんかふわっとしてしまうところが、実際にある家族とこう比較するじゃないですけど、一緒に
今ね生きている家族とね、
並行して進んでいくからよりなんか現実味というか実感がありましたよね。
そう、だから本当今回はナコすごい魅力的でしたよね。
ナコちゃん本編でここまで爆発したことってそういえばなかったです
ね。ないですね、本当ね。
その分ちょっとミンコが落ち着いてしまったところはあったのかな。あ、ミンコはミンコで成長してましたよね。
うん、あの気づいたことってすごいささやかなことだけどすごく大事なことだと思うのね、うん、彼女はどっちかって言えば恋愛至上主義で周りが見えないタイプだったから、周りもっと見たら気づくことがあるんじゃないのかいっていうのに気づかされたっていうのはすごく大事なことだなと思うの、
うん、意外とこうレンさんは褒めてるんだよね。
うん、優しいから、ほら、レンさんは。
レンさんはね。レンさんのキャラクターも美味しかったね、若い頃のレンさんはね。
美味しかったですね。
本当に相変わらず美味しかったなと思いながら。
レンさん髪型変えてきたのを一周されてたのとかすごいかわいそうでいいな。
またね、それをともえさんが一周するっていう。
萌えさんとレイさんいいコンビですよ、
ね、いいコンビ、もう結婚しちゃえばいいのにね
くっつくところはこの二人しかいないんじゃないかなって思います、
ね、いやもうなんていうの、ギャグキャラでしたよね、ともえさんは。すごい、
ともえさんは潔かったですよね、ある意味この劇場版は。
うん、素晴らしかったですよ本当に。いや、野本さんももう完全にね、こういうキャラが板についてきてっていう感じもありましたけれども、いや本当ね、テレビ版でも良かったんだけど、もう劇場版でより友恵さんらしさっていうのが出てましたね、本当にね。
あとが硬いって、
うん、
ツルツルしてないからってそんなに気にしてるんだって
怖いよあの話は。
いやリアルじゃないですか。
いやリアルですよ本当にね、しつこいわっていうぐらいのあの、ネタでしたけれどもね。
私はなんかこう、あのダメ男衆が可愛かったですね、あの江西とか。
うん、江西の子供可愛かったね子供の頃の江西
江西あの頃可愛かったんですけど、いろいろあって残念な子に育っちゃった。
育っちゃいましたね本当にね
でもあの奥さん、まあ、後の奥さんですけど、はい、彼女とラブラブ期なんだ、そうか、今そこか、みたいな感じがしたの。
そうですね、確
かにね。最初、
いろいろありましたからね、彼女とはね、本当にね。
とか、うん、あれですよ、あの、みんな大好き、二郎丸。
二郎丸は、
安定の二郎丸。
ここまで出てくんのかよっていうぐらいに、美味しい役でしたね、本当に。
成長の兆しがやはりないっていうところが逆にいい、うん。
相変わらずだよね、本当にね。
そろそろなんかの賞を取りそうな発見とか彼には訪れてないっていうところが、
小学生相手に商売してるっていうのはどういうことだよっていうね。
ダメ男ですよね。
本当にね。今回残念ながらあまりトールさんの役。
あ、でも私トールさんがあの、女は夜になると興奮するのかって言ってたんで爆笑しましたよ。
まあ、一言美味しかったって感じかな。ちょっと、あの、まだ、ね、あの、昔、過去には、トールさんまだいなかったからね。
どうしてもレンさんがね。
そうそう、
レン。気になってしょうがない。
そうそう、レンさんが若い頃、うん、にはまだいなかったですからね。みんなね、ほんとこんな感じでキャラクター立ってまして、本当に見せ場たくさんっていう感じでしたよね。
続きまして、ゲオさんからのコメントです。ありがとうございます。私事ですが、本作が公開される少し前に母がこの世を去りました。未だそのことで父は憔悴したままなのですが、そんな父に自分はもっと前向きに行こうよと絶えず言葉を投げかけています。傍から見るとそれは最愛の人を亡くした父に時には冷酷に見えるかもしれません。でも自分も父もこれから先も生きていかなければならない。そのためにやはり何事も前向きに考えなければやっていけないと思ったからです。それこそが死んだ母を安心させ喜ばせることでもあり、また自分たちにも大切なことだと考えてのことでした。今なお自分に厳しくしながらも未来のために戦うお上水、嫌っていた母と同じ境遇になりその真意を悟り楽しく生きようと決意するさつき、方法は違えど同じ答えにたどり着いた二人、そして二人の血を受け継いでまだ答えは見つからないけれど自分のやりたいことにひたむきに頑張るお花、そんな彼女たちの姿を見ていると一時期は本当にこれでいいのかと悩みながらも決意したことに間違いがなかったのだと諭され励まされ元気をもらいました。たまたま自分の身近に起きたことと重なるものがありましたが、さまざまな思いが詰まった心に響き元気がもらえるのは間違いない素晴らしい作品です。テレビシリーズのファンでなくてもぜひ一度手に取ってほしい作品ですということです。ありがとうございます。
本当ね、あの元気になる映画っていう感じなんですよね。まあどちらかって言ったら女性の方が元気になるかなっていう気が私はするんですけれども、こう女の強さの話のような気もするので、
うーん、
どちらかって言ったらこう男性陣は、なんていうの、
女杖みたいな
感じ。女杖みたいな感じの役回りかなっていう気が今回はするので、うん、とは思いますけど。まあでも、何らかのきっかけって大事だったりするじゃないですか。こう、元気になるための。そういう意味で、こう、見てて、もうね、年取ってくると、こう、若い子が頑張ってる姿だけでも、嬉しいもんだったりとかするからね。
そんな。
そんな、なんか、老人派、
老人って、はいはい。もう老人なんで。
いやいやいや
いや。いや、もう初老ですからね、そう考えるとね。
なんかこう、周りで頑張ってるなって思う人いると、自分も釣られて頑張んなきゃいけねえかなって思うんで。そういう意味では見て釣られるタイプの作品かなと、
ね、感じですよね、ほんと。もともとね、元気に走っているような作品ではあったので、まあそれがこう、何らかの支えになるんだったらね、言うことはないなっていう感じですけれども。
はい、私はこれ、花色のいいところってこう、頑張るぞみんな頑張るぞみたいな感じじゃなくて、すごいこう失敗してるところを出してくれるのがすごく嬉しいんですよね、うん、今回とか私もゲオさんじゃないですけど、なんかこう自分の過去を回想させるというか、なんだお母さんも女の子だったんだなって思う瞬間ってなかった、タマさん。
はあ、それはね、恋愛話とかを聞いてると、そうですか、あなたにも若い頃があったんですねすごく思うね。
なんか私って、ちょっと皆さんに共感してもらえるかわかんないけど、大人ってなんか、まあ、自分が子供の頃だけど、なんかすごいこう別の存在、大人っていうものに自分もなるのかなみたいな風に思ってたんだけど、別に子供と大人って全然差がなくて同じ人なんだよねっていう風に至るまで結構私時間が必要としたんですよ。恥ずかしい話。なんかそういうところをこう描いてくれてるのがすごい、そこに励まされるんだよね。
うん、確かに。
みんな失敗してるんだ、みんな失敗してるんだっていうことにホッとするっていうのかな。みんな頑張ってるんだっていうところよりは、みんなも失敗してるんだっていうことで、自分を奮起させることができる作品だなっていうふうに思います。なんか恥ずかしい話になっちゃった。
いやでもなんか輝きたいんですって、そんなもやもやしたよくわかんない漠然とした悩みをお母さんも抱えてたのかって思うと、すごく共感を持てるよね。これまでどうしてもお花とお母さんって微妙な距離感だったような気がしてたんだけど、
お花が結局しっかりしたこう、まあ、ある意味ほっとかれたおかげで、しっかりせざるを得なくて、お花がしっかりしていたおかげで、こうなんていうの、またサツキが構わなくても OK になっちゃってたみたいな感じがあるじゃない。
うん。
でも別にそれ構わなくて OK だったわけじゃないんですよね。
そうそう、本人はねやっぱり傷ついてたわけなので、
そう、諦めを覚えるよみたいなことを言ってたのは、それ思わせちゃダメだよね子供にっていうのはちょっと感じはしましたけど、
まあ、本来そういう意味で子育て的にはサツキはダメ親ですよ、確実にね。
あ、なんかそんなこともあって理解できなかった部分っていうのが、うん、例の日記を覗いたことで、あ、うん、そうか、なんかわかる気がするって思うっていうのはすごくいいなと思いましたよ。
彼女、その、お花的に許せる部分とか理解できる部分みたいなものが、年を取るにつれてできてくる部分だったんだろうなと思うんですよね。で、まあ、それが今回の、その過去を振り返ること。まあ、実際には、ね、業務日誌に書かれてる断片でしかないので、その、実際にサツキの過去の、記憶みたいな感じでの映像ですから、それをお花が見たわけではないですからね。
うん、
あくまでも、もう、お花の中でなんとなくこう、イメージしただけの話で、それとサツキが実際にやったことっていうのはまた、別だとは思うので、我々が見てる映像として見てる部分はね、
でもそこはイコールじゃなくていいんですよ、うん、こう子供が親を親っていうものじゃなくて一人の人間だって認識するようになるっていうのが大事なんだと思うんですよね、
まあ、女ということですよね、はっきり言って ね、 ね、
そう、親は親だからこうじゃなくちゃいけないでしょ、うん、みたいのじゃなくて、あの人も人間だからああもするでしょうよっていうふうに思うようになるっていうのは大人になるってことじゃないですかね、うん、
だと思います。まあ、お花の年齢もね、その、大人になる、なりつつある年ですからね、完全にね。さっきも言いましたけど、結局今回の話ってやはり親子の話かなっていう気はするんですよね。
うん、
まあ、その中で、テレビ版でも語られてましたけれども、しじますい、おばあちゃん。
はい。
さつき。
はい。娘。
娘。で、そして、お花。この三人。で、スイと、サツキの話っていうのは、テレビ版で語られてるんですよね。 まあ、こういい話だったわけですけれども、おばあちゃんだけれど、その、なぜこんなに、だってすごいこう、暴力ババアだったわけじゃないですか、テレビ版で最初出てきた時。
結構叩かれましたよね。
今更ね、思い返すと、非常に叩かれてましたよね。で、いや、そこがいいんじゃないとか思って見てたけれども、まあ、最終的にそのなぜ彼女が、ああ、強い女だったのかっていうのを語られるじゃないですか。
うん。
うん、で、その娘、それがすごく嫌で嫌って喧嘩ばっかりして飛び出していった、サツキの話が今回は語られるわけですよね。
うん。サツキが、スイさんのことを、その、もう亡くなった人にしがみついてるみたいなことを言って、すごい嫌ってたのを、あれはしがみついてたんじゃなかったんだねっていうふうに思うようになったっていうのは大人になったってことじゃないですかね。
まあ、この話があるからこそ、あそこのテレビ版にまたこう最終回につながっていく中に話が戻るんだなっていう気もするんですよ。
うん、
これで完成するっていう感じ？
まあ、ちょうど抜けてたところの補完だなとは思います。
うん、そうですよね。まあ、その、スイさんに関して言えばね。で、まあ、今回はその3人を、若い頃を、全員こう、スライドしてるっていうのかな。
あ、キャスティング
がね。キャスティングがね。うん。っていうのもすごく良かったなと思って見てたんですよ。お花役の伊藤かなえさんが、さつきの若い頃をやってましたよね。
そうですね。ブラを買いに行ってははたかれみたいなのをやってましたね。
そうです。ちゃんとこう演技も変えられてたので、おっていう感じで見てたんですけれども、ついの若い頃も、本田孝子さんがちゃんと、やられてたので、いや、これ、本田孝子さんのあの、ついの役をやってる時って、また凛々しくてね。
うん。かっこよかったです、
ね。うん。で、ちゃんとね、なんていうのかな、こう、年相応の声を出されてて、その、さつきの若い、さつきもこう、なんていうのかな、ちょっと若い頃と、今のサツキっているじゃないですか、
うんうん、
その演技の分け方っていうのも良かったなっていうのかな。
あの負けらんないって言ってた時期のサツキは私すごい好きですね。
あの負けらんないって言ってた時はこう、まだ若い頃ですよね。
そう、あの切羽詰まってる感じ、
うん、お花を
随分余裕出てます
よね。そうなんですよね。お花を連れてとりあえず、まあ、旦那が亡くなってすぐの頃だと思いますよあれは。若いなって感じだもんね。いや、これは本当にね、声優さんのこう、演技力っていうのはすごいなっていう。特にこう、ね、同じキャラで、年が違うわけですからね、
うん。お花もいつか久保田民恵さんみたいな声を出すようにな
る。え、そういうことになるのかい？
なるでしょう。
いや、うん、そうだね。
その前に本田孝子さんまで行かなきゃ。
なりますよ。
いや、でも、まあ、あの、久保田民江さんの声は素晴らしいからですね。本当に。背筋が伸びちゃうよね。
うん、
でも、あの背筋の伸びる感じが、本田孝子さんのその、まあ、若い頃のスイさんの声からも感じましたも
ん。そうなんですよね。
続きまして、ジョニーさん、ありがとうございます。映画化決定の知らせを聞いて、あそこまで綺麗に収まったテレビシリーズに何をやっても打足になるだろうなと、公開直前までさほど注目もせずにしていましたが、いざ見てみると、そこはいつもの喫水層の物語。それも、ただのファンムービーに収まらず、冒頭のキャラ紹介の展開は一元さんにも優しく、誰もが共感できる傑作の出来栄え。改めて、安藤監督と脚本の岡田真理さん、そしてそれを支える PA ワークスさんの実力を思い知らされました。誰しもが抱えている未来への期待や不安、そして現状への不満と葛藤とそれへの反発。テレビシリーズ中で幾度となく綴られてきた物語なのですが、本作はテレビシリーズでの学園祭終了直後の喫水層のみんなが一つにまとまっていた時期という格好の舞台設定、そして偶然に見つけた豆爺が書いていた業務日誌からお花が母親であるさつきの思春期に思いを馳せるという展開。テレビシリーズ中で登場していた小物をまさかこんな形で使ってくるとは。本作での注目はテレビシリーズの中でまだ片思いしているとさつきに言わしめた松前彩との登場でしょう。多分あの一連の映像はさつきの回想なのでしょうね。
思い出補正がかかっているようにも見えました。鼻血の癖もさりげなく見せて、髪質だけでなく、お花はこういうのも父親から受け継いだんですね。実は本作にあるエピソードは、テレビシリーズの11話から13話の裏返しなんですよね。テレビシリーズは、さつき視点からお花を、本作は、お花視点からさつき、そして、さつき視点からその母親でお花の祖母である水を描いていく。本作があることで、花咲くいろはのしじまの女三代の物語のすべてのピースが綺麗にはまった感じです。当時は見えなかったものが、年を重ねたり経験を積むことで初めて見えてくる。誰しもが何かを犠牲にしながらも頑張っている。いや、ぼんぼっているということ。前編を通して全力で走るキャラたちそのままに、その姿を描いている花咲くいろはは、どの世代にも共感できる作品であり続けるでしょうね。この本作にて花咲くいろはという作品は終わったんだろうなと思います。喫水荘という舞台がもう見られないということは寂しくもありますが、制作スタッフの皆さんには今後も新たな舞台を見せてくれるであろうことに期待したいですね、ということです。ありがとうございます。
はい、ということで、最後のコメントいただきました。もう綺麗にまとめていただいた感じですけれども、本当ね、この家族3人のお話、まあ、今回は家族3人というか、ちゃんとね、お父さんが出てきたっていう感じもありますので、まあ、でも考えたらさ、みんな亡くなってるわけでしょ。
そうですよ、喫水荘はね。
そう。
はってなりますね、そういえばって感じですよね。ね、そう思うと急に寂しくなるな。
こう、お花の、お花どうなるんだろうね。
どうなるんだろうなって思いながらも。
結婚して、するのかな、うん、彼と。
こうちゃんですか。
こうちゃんと。
どうだろう。
わかんないですけど。
それはもうパラレルワールド。
ただ、どっかしらで元気でやっていくだろうっていうのは確実にわかりますよね。
うんうん、まあ、ね、そう思える、ね。高校ぐらいの恋は続かないからね。
そういう現実的な流れになる。
はいはい、まあまあまあね。
まあわかんないですよ。さつきや高校の時の恋を実らしてあんな感じになってますから。
そうですね、
初恋でしょあれは。
まあお花にとって彼に関してはこう微妙な立ち位置だったりとかしてましたからね。まあまだほら恋とかどうでも良さそうな子じゃない、お花自体はさ。
輝きたいんです。
輝きたいからね。
案外こうキャリアウーマンになっていくかもしれないですね。
まあ目標は喫水荘を復活させることでしょ、お花の中では。
まあまあ、
うん、でもね、最終回でお花は東京に戻っちゃうからね、
うん、なんだかんだでエネルギッシュな部分見てるといつか叶えるんじゃないかって気がしますよ。
うん、
うん、でもいつかこうエネルギッシュに叶えた隣にこうちゃんはいるかしら。
まあこうちゃんはあくまでもここまでの存在かもしれないけれど、いいやつすぎて。
そう、こんな悲しい今日の特集のエンディング嫌だよ私。
まあこうちゃんの話題今回全然出てこなかった、ね、今回回想でしかこうちゃん出てこなかったからね。そういう意味じゃ他のキャラクターがたくさんこうきちんと描かれている中、
いや、しょうがないじゃないですか、最終回より前なんですよ。
まあ確かにね、こうちゃん意外ときつい。いや、まあ結構そう考えるとさ、男性やっぱりきつい作品かなっていう気はしますよ。
そうです
ね。ね、ところがあります。
うん、そうですよね。まあ、でも、まあ、この辺はもしかしたらやはりこう、脚本のね、
岡田
さんの感じがすごく出てんのかなっていう感じはしますよね。
いいんです。男の子が頑張るアニメだっていっぱいありますから。
ありますからね。
男の子はそういうのを見て元気を出せばいいんです。
で、またその作品をまとめてるのが安藤監督なわけでしょ。
安藤さんの中にはなんかこう、格好として美しい、世界観みたいなのがあるんだろうなというのは感じますね、うん、今回の見てると。
いや、本当に、なんていうのかな。この、今の時期に、この作品を見れたっていうのは本当に嬉しいなと思いますよ。う
んうん、なんか、あれですね。世間的には女性は儚く男性は強いみたいな感じでこれまで来てましたけど、 この作品を見ると男性は儚く女性は強いものであると。はい、
死ぬからな。
そんな新しい時代も見え隠れしてるような気がしますね。あやとさんとか儚かったですから
ね。儚かったですね。もう完全にね。お姫様ですよ。
演技確かに儚げで。
まあ、あくまでも階層だからなのかもしれないけど、本当お姫様みたいでしたね。王子様というよりは。
お花って名前つけた時の喋り方とかすごく儚かったじゃないですか。竹内涼太さんすげーって。
まあ、お花の名前にそんな意味があったっていうのが今回初めて明らかになりましたよね。
何気に明らかになりましたよね。
まさかそんな理由だったとはっていうか、全部じゃあこれ設定があったんだね。このためにみたいな。
なんかね。劇場まで来ることを想定していたのか、うわーみたいな、さすがだーみたいな風に思いますよね。
感じましたよね、本当にね。
知ってよかった名前の由来かなっていう。
由来でしたよね、本当にね。
あ、ハーナーから来てるんだ、そうか。そう、あの頃、あの名前つけた頃、もしかしたら旦那さんそろそろ自分の死期を悟ってたかもしれないんですよね。
まあ、年齢的に考えて。15年前、16歳のお花とか考えると、本当、あの後2年も生きてないですよね、多分ね。
そうですよね。
うん、
って思うとなんかこう家族っていう名前を残していったって深いですよね。
そうですね。でもサツキはその後適当に生きてますけど。
強く生きてくれればそれでいいんじゃないですか。
そこなんだよ。その強さっていうところが良いと思うんだけれど、多分。普通のアニメにしちゃうとそんなことしないんだろうなって思うわけよ。
ああ、そうですね。
母ちゃん強くって、そんなこう、あんなろくでもなさそうな男と付き合ってたりとかしないとかさ。
まあ、生きていくためですから。そこら辺はしたたかにもなるでしょう。それでも、あれですよ、あの日フィルムに収めた、輝いてる彼女はそこにいますから。
そうですね。
それだけでいいんです、多分。
いやいや、私は結構好きなんですよ、あの母親は。サツキは好きなんですけどね。
でも、これは確かに生き方としては結構いいですよねって思いますけど、これが自分の親だったら本当勘弁願いたいな。
そうでしょ、そういう感じですよね。
やだ、
自分のこう付き合ってる相手だったらどうなのかなとか、こう多分さ、素直に結婚したところまでは良かったんだよね。で、後が問題よ。音死別して以降が多分、まあ彼女は女として強く生きていこうと思ったんだと思うので、ますますね。
うん、女として強くは生きてますよね。
女として強く生きてるなって。
親としては強く生きてないと思いますけど。
あれですよ、昔某漫画にもありましたからね。自分の人生を自分の子供のために使うっていうのがどんだけ大変なことか分かるかっていう話があって。そう。子供のために全部犠牲にできるほど人間は大人にはなれないんだっていう話がありましたからね。まあ、
その大人になれないっていうことに気づくのは大人になってからなんですよ。
そうですね。
意
外と大人なんて大したことないですよね。
大人なんて大したことないですよ、本当にね。自分が大人になってわかるもんですけどね、本当にね。っていうようなことも含めて、こう、完璧な人なんかそんないないよねっていう、感じかな。よく表してますよね、この作品の中でも。
うん。
と思うし。
そうね。あと、前向きに頑張ろうっていうんじゃなくて、負けらんないから頑張るしかないじゃんっていう、そのやけくそな感じとかもすごく生々しくていいかなと思いますね。やだよって言いたいけど、でも負けられないから踏ん張るっていう。
うん。まあ、そういう意味で本当にいろんな頑張る、もうぼんぼりたいが、詰まっている作品だと思います。花咲くいろは、ホームスイートホーム。ぜひ劇場で見られそうだったらぜひ劇場で、ブルーレイ DVD もいずれ発売されると思いますんで、もし見られなかった場合はね、ぜひそちらの方で見ていただければと思います。まあ、これに関しては本当にぜひ女性おすすめって感じですね。男性もぜひ元気になりたい場合は、どうぞ。
励まされたい時にぜひ。
はい。という感じで、今日の特集は
劇場版花咲くいろはホームスイートホームでした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。
詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ。
さあということで、お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
意外とね長く喋っちゃいましたね。今日投稿数も少なかったんであっという間に終わるかと思ったいやまあ
どうしてもキャラとかストーリーの話しちゃいますけど、マジで劇場で見てほしい素晴らしい絵のクオリティですよ。
音楽いいです。エンディングね
そういうの何も話せなかったですね、
はい、エンディング良かったですよ。エンディングの入り
演奏もすごく綺麗なんで、
う
ん、
そう
あれはぜひ劇場で見ていただき
たい。飛び込んでくるね。
そうやはり ね、あのテレビ版とは違うよね。
うん、
うん、美しかった。
これぞ劇場クオリティと言っていいのが
水槽本当に
キラキラしてました。
あの地域のね、あの美しさっていうの、良、うんうん、かったですよ、ね。
冒頭、うん、のプールのシーンからすごくインパクトあって美しい映像で始まるんで、あれはぜひ。
あーと一個忘れてたよ。
お、
あの詐欺。
相変わらずいましたね。
相変わらず美味しかったよね。
でかいっすね相変わらず。
でかかったね。相変わらず懐いてるねあいつね。
うん、思いますね。
そう、あれ頭から出てくるんで、本当にね、あーって思いながら。まず、あれで笑っちゃうところがいいですよね、本当ね。っていう感じで。
こんなに語ることあると思ってなかったですよね。
そうね。全然語り足りないかもしれませんけども、本当ね、あとは劇場行って楽しんでいただきたいと思います。はい、さあ、そして来週の特集です。来週の特集は冒頭でも言いましたが、
はい、銀河機構隊マジェスティックプリンス特集です。
はい、盛り上がってますね。本当純粋ロボアニメとしては今期ナンバーワンじゃないかと私は思ってますけれども、
スークールだからまだまだ続きますが、
そうです
ね、まあ、一区切りついたところ で
第一章が終わったところなので、はい、まあ、今回特集したいと思っております。
はい、いろんな質問が来ればいいなと私も楽しみです。そうです
ね、吉澤プロデューサーの質問の宛先は
そこあに .com まで、番組への投稿フォームより、質問ですね、吉澤プロデューサーへの質問を書き込んでどしどし応募してください。締め切りは21日火曜日です。近いです。
はい、21日火曜日深夜まで、お待ちしております。ということで、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまとなせひとみでした。悲しいほど得てやっかね。ブルーブルー、二人だけに見える、君と歩く歩道、ドキドキするこの胸は、ブルーブルー、最後まで覚えてそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。